9月も終わりになります。新たにまた10月が参るわけですが、今日は日差しの暖かい秋日和となりました。じゃあ前回の続き、私の父鳥谷新一郎書きました私の城崎のところ、新しいところを読んでまいります。この富村さんと神奈女子大学の佐藤和夫先生とが、与謝野晶子の花の乱について一時対立したことがあります。有島武雄が鳥取砂丘で浜坂の陶器砂丘の浜に来てという歌を作り、その後城崎に来て湯桃屋さんに泊まりました。城崎では温泉寺に行っていますが、その時は住職がおられなかったようです。その後、神戸に出て船で大阪へ、京都を経て帰郷後、軽井沢で畑野晶子と心中をするのです。こういうドラマがあって、晶子が有島武雄を忍んで鳥取砂丘に行くわけです。一方、鉄管は晶子と武雄との関係がちょっとおかしいと思いつつも、シベリア鉄道でヨーロッパへ行く。そのことに気づいた晶子は、急ぎヨーロッパへ鉄管を追って行ったのでした。佐藤和夫先生が論文の中で、このことは事実だと発表しました。それには反論が随分あったようで、再度事実を確かめるために、晶子の足跡をたどる調査の途中、佐藤先生が私の方を訪ねてみえました。晶子は城崎、鳥取砂丘、そして峰山から宮津を訪ねています。佐藤先生がその道をたどってみると、宮津の宿の最長老の女中さんが晶子のことを覚えていました。つまり晶子と有島武雄との関係は事実だとする佐藤先生と、晶子を神様のように美化している富村さんとが対立するということになってしまった。というわけです。私は中に入って知らん顔をしていました。佐藤先生のこの論文が入った本を私は持っています。佐藤先生が初めて私の方に見えたとき、二人のお子さん、10代の男の子と女の子を連れていました。そしてお骨箱が床の間に置いてあるんです。先生に何ですかとお尋ねすると、家内です。僕は猛烈な恋愛をしましたので、家内を忘れがたくていつもこうして連れて歩くんです。一人で家に置いておいたら寂しく悲しいだろうと思って、僕は寝るときはいつもこれに手を合わせてから寝るんです、とおっしゃいます。そんな話を聞いているうちに、最初の驚きは次第に収まりポカンとしてしまいました。ところがこの間、森貞純一君のために本にサインをお願いしたいと先生に電話をかけたら、綺麗な声の女の方が電話口に出られました。お嬢さんですか?と言うと、いえ、家内です。随分主人がお世話になりましてと言われます。新しい奥さんでした。森貞純一君は芦の里という宿を営んでいましたが、最近商売替えをしてしまいました。彼は晶子と鉄管の書や有島武雄の手紙も持っていて、佐藤先生にサインをお願いしてほしいと私に頼んだのです。万葉集の研究者犬飼隆先生の米寿のお祝いの時に、神奈女子大の学長さんが隣だったので、佐藤先生のことなどをお話ししました。この間佐藤先生に電話をしましたら、学長さんから鳥谷さんの話を聞いたよ、と懐かしそうにしておられました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。